なるほど。ということで、上位3頭はちょうど出たんでね、出たんで、その次ですね、人気順で言うと、ウィンアバリアーションが4番人気16倍ぐらいになってますんで、ウィンバリアーションの方から聞いていきたいと思います。ちょっと先ほど順番だと最後言うことなくなってしまうこともあったんで、今度は拓也さんからいきます。拓也さん、ウィンバリアーション、
はい、
どうですか、ウィンバリアーション。
はい、先ほどもちょっとちらっと言いましたけど、僕、今回初クラスなんかも、はい。オールカットしるつもりなんですけども、このままやっぱりもともと力があるとやっぱ思われてる馬なので、金華賞で、1年5ヶ月の休み明けで、走って、
はい
はい、でまあ、L、僕はこの馬 L タイプだと思ってるんですけども、まあ、ここで走って反動でという可能性の方が高いということと、これで3着に来たということでやっぱり確実に表舞台に出てきてますんで、
はい、
勝負しに行けばやっぱりレースの中でのストレスという意味で僕は消えていくんではないかなと思っております。
うん、そうですね、僕もこの馬に関しては全く同じ見解ですね、はい。これはかなり荒人気になってますけど、これ一番変えたくないなっていう思いは正直ありますね、はい。そのでは次、ミオさん。ミオさんはウィンバリアーションはどうされて、
はい、僕も無印です。
無印と
はい、同じく疲労にかなり厳しくいきましたので、
はい、
この程度ではちょっと拾えないですね。
うん、
やっぱり、やっぱこれどういうローテーションだ、金庫賞が何着で何点もやっぱりもう買わないってことですよね、こういう長期休み明けでこうなったんで。
僕はむしろぶっつけで有馬に出てきてほしかったです。
あ、うん、なるほど、
はい、それなら多分買ってました。
そうだね、
なるほど、
はい、
あ、それは怖かったですね、ちょっとね。
うん、はい、有馬記念、長期休養明けの成績が悪くないので、
うんうん、
そうですよね、意外に、まあ、手応えがあった じゃないですけど、
はい、むしろそういう馬は走りやすいローテーションなので、惜しいなというところですね。
ですね、
惜しいなと、残念ですということです、うん、ね、はい、はい、ラッキーさんは、
僕も無印ですね。
お、無印、
はい、はい、さっきの、それこそもありますけど、その、やっぱりウィンバリアーションはこうトップクラスでずっと走ってた馬なので、
はい、
そういう馬が、まあ、鮮度を頼らずに走るとすると別の鮮度ということでリフレッシュ部分が必要なので、それを前走のカードとして使い切ってしまった以上、それ以上の上がり目はないだろうというのが、はい、展開です。
完結すごくわかりやすい質問だと思います。そして、ライトさんは、
はい、僕も無印。
あ、これは完全全員抜けですね。うん、はい。あ、なるほど。
はい、これは、ハーツクレ
イとしては、はい、
ハーツクレイっていう意味では、まあ、やっぱり位置取りショックとか欲しいと思うんですけど、
はい、
このままやっぱり過去をずっと見ても追い込みしかしてないですよね。なので、アドマイラクティでも僕一応印したのは、やっぱり位置取りがあるからっていうのはあるんですよ。なので、
はい、
そういう意味で、このまま位置取りは多分期待できないと思うんで、
はい、
まあ、休み明けの激走後っていうのを含めて、僕は LS だと思ってるんですけど、
はい、
なので、ここは単純に消しですね。
うん、なるほど。どうなるんですかね。
これはいらんでしょう。
僕もそう思うんですけどね。
どう乗るかっていうのは確かに見えない感じですよね。
屈腱炎で1年半休んで、ひとたたきして来ちゃうもんなんかなっていう常識、なんか常識的なもんでもちょっと、あんまり常識的に食いつけないですよ、俺は。
プラス30キロの8番人気で3着ってのは激走の類だと思うんですけどね、これは。
うん、なんでしょうね。うん、
まあ、常識で来ないっていう意味だったら、まあ、東海帝王的な意味でもうぶっつけにした方がいいと思うんですけど
ね。そうやね。
そうそう。
いっそね。
そっちの方が怖かった。そっちの方が怖いね。
はい。
うん、
はい、ありがとうございます。
はい、
それは次では、まだ対抗が出ていない人が順番に聞いていきたいと思いますので、まずミオさんの対抗ですね。オルフェーブル本命はお伺いしたんですが、対抗は、
はい、対抗、タマモベストプレイです。
タマモベストプレイ。15番人気、はい、最低人気は15番人気ぐらいですね。はい。
はい、
これに関して、はい。
言ってしまっていいですか。はい。
はい、どうぞ。
今回、ステップ、ローテーションいろいろ見ていくとですね、
はい、
ほとんどの馬が良い評価ができない、
はい、
はい、
そうですね、
順々に見ていきますと、 全く拾えない馬ばかりですので、
はい、
で結最後に残ったといいますかね、タマンベストプレイの場合は、前走、まあ、2走前も凡走なんですけれども、
はい、
2走前が不利を受けての凡走である、
まあ、勝利でしたね、うん、致命的でしたよね、はい、もう笑っちゃう、ノーコメントでしたかもね、
そうですね、不利がなければあの位置取りならもしかしたらっていうのがありましたし、
はい、
はい、あとこの馬延長ローテの時は、緩い流れになってしまうことが多かったんですけど、高速上がりの、はい、はい、今回はタフな馬場での延長ということで、
はい、
まだ、分からない、部分が残っていると思います。で、朝日チャレンジカップっていうのは以前鳴尾記念だったんですけども、
はい、
これ鳴尾記念1800メートルからの過去に参戦した馬が3頭いるんですけども、
はい、
レッドデイビス、ルーラーシップ、ハイアーゲーム、
はい、
はい、これらすべて両系で、ナロー記念では1着だったんです、
はい
はい、今回このタマモベストプレイは C 系が凡走後ですので、
はい
はい、アップ戦に向かう流れの C 系なので、
はい
はい、これはローテーションとしてはいいという評価ができると思いますので、距離の不安は確かにあるんですけども、はい
はい、非常にできますよね。僕もこれは最初、ね、もうちょっと高速ババやったら僕は本命まで考えてたんですよ。
ほう、
まあまあベストプレイ。だから、朝日杯終わった時に、あ、これ、有馬記念、ね、朝日がほんまに何もやらずせん、ね、なんか、太め、そもそも太めで出してきたし、
うん。
うん、もしかして有馬やったら、これの、阪神が使ったのが生きるんじゃないかなというのと、まだやっぱりこう、強いのがバレてないから、菊花賞の凡走とか、
うん。
で強さがバレてないんで、一発チャンスあるんじゃないかなと思うんですけどね。ただ、やっぱり条件が、うん、有馬中山の2号中設定がさすがに時計の
黒そうだね。
ね、まあ、ドリームパスポートみたいにね、それぐらいの量があったらいいんですけど、そこまではないから、
うん、
って感じですね。まあ、一応本当に5番手で5番手に変えました。はい。面白いなと思ってなかったん
で。そうですね。一応、この富士奇跡ノーザンテイストっていうのが、はい、サンデー系にノーザンテイストですので、
はい、
ダイワメジャー兄弟ですとか、エアシェイディーと同じ配合パターンにはなるんですけど、まあ、体力だけですね、問題は。
うん、
そうですね、富士奇跡になってるしね、ダイワメジャーから。うん、
はい、
まあ、でも、このオッズを考えると全然ね、最低人気で副賞も10倍以上つくし、
うん
う
ん、
買う価値は十分あるんじゃないかなと思います。はい、では、そのタモベストプレイ、他の方はどうですか、ライトさん。
無印ですね。
無印ですか。はい。特に。
当然、その、やっぱドリームパスポートは富士奇跡でもやっぱり、トニービーだったので、そういう意味ではやっぱりちょっと、タモベストプレイは、まあ、過去の兄弟見ても、タモもホットプレイですとか、
うん、あそうですね、
まあ、ちょっと優しいっていうのと、S がちょっと弱いですよね、やっぱりどうしても。やっぱり CL っていうところあると思うんですよ。そう考えると、まとまり系はやっぱり格をある程度持ってての人気急落とかそういうタイミングだと思うんで、このままやっぱり如月賞ぐらいしかポテンシャル証明してないんで、
うんうん、
その如月賞もやっぱり1番人気1着とかではないんでね、やっぱり6番人気1着っていうところもあると思うんで、そう考えるとその菊花賞で V ラインはしてるんですけど、うん、V ラインというかその一旦下がって、
これは猫大将による V ラインということ
そうですね、これはもう猫大将のせいなんですけど、はい、これ
はい、じゃあ次は、ナッキーさんはどうされます？
はい、僕も無印です。
無印、はい。
まさにその、兄弟の話でいくと、この兄弟のベストって1004なんですよね。
まあ1004。
常に1004が一番ベストで、もうそこで勝ってればいいぐらいのレベルの馬ばっかなんですけど、まあそういうタイプ、そういう意味でいくと、この馬がもう1008をこう、こなしてること自体がもう奇跡なのかなっていうふうにも思いますんで、そういう前にちょっとさすがに中山の2500をこなせというのは、あまりにも酷な要求かなというふうに思います。
あ、じゃあやっぱりこれからはもう距離を短くシフトしていった方がいいと。だから1600か1400の馬になって就職していくと、就職していくという感じで。
はい、と思います。もう中山の1008とか、京都の1008とかだったらもう積極的に買いたいなと思いますけど。
なるほど。
ここではないなと思ってます。
そうしました。最後は拓也さんですね。はい。
はい。一応僕も印はないんですけど、
はい。
意見としては、スリミさんとミオさんよりです。一応ブログでも書いてあるんですけど、藤井奇跡濃淡テイストで CL タイプだと思うんですけど、一応金牌でいいのかなと思ったんですけど、ただ意外と対応力あるので、マルキーダメだとは思えないと。で、やっぱキサラギ買った後にスプリング2着に来れるとは思ってもみなかったので、で、その臨戦でさらに皐月賞5着と。
そうそう。
やっぱこれは、この決闘的な考えでは来れない臨戦なはずなので、
そ
こで来れてるということであれば、やっぱり、過去の兄弟の寄りは多分ワンランクからツーランク上だと思います。
そうそう、
はい、ただし、やっぱり、今すみませんも言われてたけど、中山の2500という設定の馬ではないかなと、いうふうに思います。はい。
このババアって逆に、
結局ね、やっぱり、母父と2便でドリパスだったら皐月賞2着だよね。母父ノーザンだから5着なんですよね、やっぱり。
ああ、まあ、それは分からんでもないね。
だから、アニマ記念、ドリパスもまあ、暴走しましたけども、
うん、
まあ、あれはまあ、高田が変な乗り方したからなんですけど、
まあまあ、ね、
うちで詰まってたからなんですけど、そう考えると、やっぱり、ドリパスより落ちるって考えたら、やっぱり、アニマ記念、どうかなっていうのはありますよね。
ま
あ、僕、相手は弱いんでね、うん。弱いのと、なんか自爆する系のね、オルフェルも、うん、絶対やるじゃないし、ゴールドシップなんて自爆者いないし、とか、うん、だからまあね、他の馬が暴走したら残っちゃう可能性は、まああんのかなと。まあ普通に走ったら7、8着だと思うんですけどね。まあただなんかごちゃごちゃった波乱があったら3ぐらいには、クイッと。
やっぱでも、意外に適応力、対応力はありますよね、この馬ね。
このね、いや、強いですよ、確かに。
めちゃくちゃ強いですよ。
強いと思う。強いのは間違いない。
うん。
いや、まあ僕も朝日チャレンジカップ本命ですけどね。
そうそう、僕も本命でしたね。う
ん、まさかプラス12とは予想
そうそう、12はそうそうそう。
おい、未来舐めんだよと。
そうそう。これはやらひ、いっぱい食らわされましたね。っていう感じ、
ね。いいと思いますね。別に悪いことはないと思いますね。
印は、鶴見さんは入ってますか？
僕は、5と打ってるんですけど、5番手。バッテン点ですね、昔。うんうんうん、バッテン打ってます。はい。では、次、ですね、そろそろ、拓也さんですかね。本命がダノンバラード。で、オルフェーブルが、三角に1番手ということで、またやっていきたいんで、対抗。
はい、対抗ですね。僕、ベルデグリーンでいきます。
ベルデグリーン、はい。
はい、では、見解いいですかね。
どうぞ。
はい。ジャングルポケットのスペシャルウィークで、タイプは、SC か S まとまりかのタイプだと思います。で、ですね、軽い新潟で適性を示さずに、延長の中山オルカマで差し切ったと。うん、で、まあ、ちょっとタフな流れになって、天皇賞で、その、まあ、オルカマの疲労ですかね。が如実に現れて負けてしまったと。で、そこからの延長の臨戦としては、このままいいんじゃないかなと思います。で、中山で強い馬なんですけれども、割と中山で、まあ、早足を使える珍しいタイプの馬であるのかなということと、先行しても勝ててるというふうな、実績も持ってます。で、オールカマーで、確かに差しなんですけれども、まあ、一応その4コーナーで番手上げてきてるので、
はい、
まるっきり活性という意味では弱いことはないというふうに見てます。で、一応、ま、鮮度も、まあ、まだ2回目なので、保持していると思いますので、
うん
でね
うん、
はい。で、これだけ、まあ、意外にちょっと人気してたんですけども、まあ、まだ、人気薄の部類に入っているのではないかな、
まあね、
はい、うん。思いますので、面白いんではないかなということで、対抗にしました。
そうですよね。僕もこれは絶対対抗に対抗です、はい、僕も。
あ、
はい。もうこれはもう売れると思ってたんで、まあ、まあ、大体穴と、はい、ね、祭り屋五歩を思い出す人もいるやろうし、中山しかしてないし、うん、いると思うんですけど、まあ、飛びつくやろうなというのもあると、うん。で、俺も当然飛びつくんですけど、ただ、そのオールカマーですね、オールカマー、これ、まあ、田辺のコメント聞いてたら、人気がほんまやる気なくて、ほんま、まあまあ、ただ回ってくるぐらいしか考え、ほんま勝ちにはいってないと、ただ、休み明けやし、まずはってみたいに乗ってたら勝っちゃったみたいな。こと言ってて、本当に勝負に、もうちょっといい状態で勝てる勝負行くにあったらもっと前行ってましたよっていうことを言ってたから、多分前に行くんでしょ、これは多分、ここは勝ちに行ってくれると思うんですよ。
うん。
だから必然的に自動ショックは、これはね、僕はかけてくれるんじゃないかなと。
うん。
うん。ダノンバラードとカラムミラティックが行って、まあ、その後ろぐらいにはついていけるんじゃないかなと。
はい。
うまいこと。はい。 けると僕はそう思ってるんですけどね。
そうですね、
はい、はい、言ってくれるもんだと期待して、はい、僕も対抗なんです、はい。では他の方行きましょうか。じゃあ今回はナッキーさんから。ナッキーさんはこのベルデグリーンは、
はい、僕白三角です。
白三角、はい、白三角は何頭ぐらい打ってらっ
しゃいますか。白三角1頭しか打ってないんで、
これ4番。あ、なるほど。じゃあ、はい、4頭の4番って
ことですね。4頭の4番手ですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
どうでしょう。
もうほぼ言われてしまったんですけど、はい、基本的に中山で強いということが1点あって、この馬を、このさっきミオくんが言ってたのと一緒で、オールカマーから天皇賞、それからアリマっていうところで、臨戦は一緒で、こっちを下に取った理由っていうのは、まあ、やや前に行けてないっていうところが、弱さがあるっていうこと。ただ、そのさっきの言った通りで、中山を勝った時に前に行ってるっていうところもありますんで、それが致命傷にはならないんで、馬券にはしようというふうには思ってます。で、ただやっぱり、その、カードとしてやっぱり鮮度っていうカードを前回の天皇賞で1個出してしまっているので、パンチ力がちょっと弱まるだろうなというところがあるので、そこら辺をこういろいろとこうコネコネした結果として白三角という数字がついて、
なるほど。天皇賞のこれ8着でしたっけ。
はい、8着です、
はい、悪くはないですよね。僕はこの
悪くはない、うん、
ね、悪くはないですよね、うん、なんでなんとか、なんていうんですか、そもそも強いとも思うんで、
うん、
強い、うん、と思うんで、なん、巻き返しはあるんじゃないかな。十分
あるのかなとは思いますよ。うん、あと、ジャングルポケットやっぱり延長の方はいいですしね。
そうですね。
うん。延長の方は多分スムーズに運べるはずなんで、で、まあ、枠も別に、気にするようなタイプではないので、
うん、
でこのタイミングで延長だったら、まあ、スムーズに走ってくれるんじゃないかなとは思ってます。
うん。
なるほど。そして、ミオさん、行きましょう。ミオさんは、ベルデグリーンは、はい、
ベルデグリーンは無印です。
無印ですか。
はい。もう、印はもう僕はこの3頭だけです。
あ、オルヘーブルと、タモベストプレイと、ダノンバラドだけ、
はい、ダノンバラド
ということですか。
はい、
あ、なるほど。ここまでです。これも、ベルデグリーンを入れる気にはならなかったっていう感じですか。
疲労がないっていう点では、相対的にはいいんですけども、活性化がちょっと足りないというところで、
やっぱダノンと二択をした場合、やっぱりダノンの方がいいと、
うん、そうですね、
いうことですよね、多分皆さんはね、はい、うん、なるほど、ありがとうございます。じゃあライトさんは、
僕黒三角、
お、黒三角出ましたね、
はいはい、ですね、まあジャングルポケットスペシャルウィーク、まあ祖母目のファイバーっていう結果決闘なんですけども、まあ、ジャンポケ梅のファイバーが入ってるのになぜか中山校舎という、
うん、
面白い馬ですね、うん、でこの馬僕もう S 主導だと思ってるんですけど、まあさっきも言いましたんです、ダノバラの時も言いましたけどね、まあ、中山ナイトが、まあ、天皇賞秋ポンソーから、穴人気して有馬記念に飛んだっていうのがありましたけど、うん、やっぱり中山ナイトに関して言えばまあちょっとまあ、僕、二宮厩舎なんで S 主導だと思ってるんですけど、すべてを持ってるタイプ、S、CL 全部持って、まあ、逃げて勝ってたりとかして、うん、まあ、C っぽくないし、ステゴだし、でも C、血統は C だし、でも、走ってるコース見たら S だし、みたいな、ああいう馬ってまとまりっていうか、まあ、すべての要素を持ってる馬で、まあ、武器がないタイプだと僕は思ってるんですね、中山ナイトは。うんうん、まあ、すべてにとって、まあ、平均点以上みたいなタイプだと思うんですけど、うん、ベルデングリーンに関して言えば、やっぱり新潟の大賞典10着でしたっけ、うんうん、まあ、暴走してるのが逆に中山での適性の裏返しに僕には映ってるんですよ。なので、まあ、そういう意味では祭りだゴッホとかのタイプに近いと思うんですけど、ただ祭りだゴッホに関して言えば春の時点である程度ポテンシャル法を証明してるんで、
うん、
この馬はやっぱり鮮度はありますけども、突然フッと出てきたみたいなタイプなので、そういう意味ではちょっと祭りだゴッホみたいなタイプとはちょっと違うと思うんで、
うん、
そういう意味ではちょっとダノンバラードと比較したときに、まあ、ダノンバラードオールカマーの段階で、まあ、ダノンバラード一番人気でベルデグに人気を捨てって考えて、ダノンの方が、まあ、みんな評価は上だというふうにしてるわけですよね。やっぱそう考えると、うん、まあ、ダノンよりはちょっと上に評価できないん ですが、まあ、その S 特化とか、ダノンはまあまとまりなんで、まあ、中山ナイトの上位互換みたいなタイプだと思うんですけど、ベルデグリーンに関しては、やっぱ S が特化してるとある程度思ってるんで、まあ、何か一発っていう意味では、まあ、ベルデグリーンもあんのかなと思うんですけど、まあ、一応、そうですね、まあ、安定感はないんですけど、ここって時だと強いとタイプだと思うんで、まあ、重い馬場とかなれば黒三角ぐらいの評価はしてもいいのかなって。
なるほど。クロスで揃いましたね。それで、あと対抗が出てないのが、ナッキーさんですかね。ナッキー様らですよね。はい、はい、ナッキーさんの対抗をお願いします。
はい、僕の対抗ですが、カレンミロティックです。
おぉ、おぉ。
初めて出る名前ですね。
まあ、花に行くともいう声もありますけども。
この馬については、まあ、大きいのはもう、とにかく鮮度の問題で、鮮度がすごく高いよというところですね。G1 が、自体が初、そもそも初。で、前走が、重賞自体も前走が初っていう形で、通常だと確かにその、ハーツくらいのこう、先ほどから言ってた内容で、こう、疲労とか、蓄積疲労とかに弱いっていう部分ってある、ある。あとは、反動とかにも出やすいっていうタイプだとは思うんですけれども、はい、反動とかそういうのは懸念される場合に、唯一それをひっくり返させる手段が、初重賞とか初 G1 だったりっていう鮮度だと思っていて、で、この馬だけこう、そのカードを持ってるっていう状況がありますと。で、さらに、先行からの、圧勝をしてるっていう馬なので、まあ、先行馬なんで、延長もそんな悪くないだろうっていうふうにも、考えられますし、そういう意味で、ここでも十分、馬券にできるんじゃないかなと思っています。
個人的には逃げた方がいいと思ってます。どうしてほしいですか？
できればこの馬の方は目標になりたくないんじゃないかなと思います。
ああ、そうですね。
はい。
では、このカレンミロティックに関して、じゃあ、ライトさん行きましょう。ライトさんは、
一応、馬券では買わないんですけど、
はい。
一応、考察、僕、ブログの方でしたんですけど、
はい。
一応、その時、その考察した時は、僕、案上、池添えだと思ってたんですよ。池添って割と先行しても結構いい騎手だと僕が思ってるんで、まあ、アローキャリーとかありましたけど、なんですけど、戸崎になっちゃいましたよね。
はい。
はい。なので、僕、戸崎ってそんなに離して逃げるっていうイメージないんで、
はい。
それを池添だったら、すごい離して逃げて、ちょっと面白いかなと思ったんですけど、まあ、戸崎だったんで、ちょっと評価落ちて、まあ、結局無印。
ということですね。無事でした。
はい。
はい。あとは聞いてない人は、ミオさんはもちろん買わないですよね。これは、そう。3頭なんで。はい。
はい。
特に買わない理由は
もう疲労ですね。もう、初開3区、休み明け激走後の中に。
激走。まあ確かにこれは激走でしょうね。はい、結構長く足使ってましたし、結構ハードなレースだったと思うんで。
はい。
はい。そうですよね。あとは、拓也さんは
僕も、無印ですね。
無印ですね。はい。はい、理由は、もう特に。
もう、表で出てきすぎですね。
出てきすぎ。
はい。
はい。そうですね。じゃあ、これ、大体出揃いましたかね。あと、なんか、まあ、一応、当選冗談だけ行きましょう、最後にね。当選冗談を、評価している方は
ああ、いましたね。怖いな。
なし
当選冗談は僕も含めて全員無印と。どうなんですかね、当選冗談ね。
まあ、激走でしょ、前走。
いや、これ、ジャガーメイル的な激走っていう形ですよね。
年
取ってからの格っていう意味だけで巻き返したジャパンカップっていう形。
なるほど。
あ、ジャパンカップっていう格を持ってね。
わかりやすい。そのジャガーメールの表現は非常にわかりやすいですね。うん、いいですね。はい。
やっぱりジャガーメールもやっぱり内伸びで内枠から来てって、やっぱ展開とか、馬場とかが向いた3着。
ええ、
当選冗談はスローの前残りで前行って残ったっていう3着。
そうですよね。
叩き2戦目で。っていうのもあると思うんで、 そう考えれば激走後に無類するし、それ外枠がまあ有馬記念時代基本的に不利なんで、まあそれを覆すほどの力はもう余力は余ってないんじゃないかなっていうところで、
うん、そうですよね。まあまああれあって、そうですね、条件もそんなに合うと思わないですかね、うん、そ僕はね、はい、そんなところでしょうかね。あとあのこの馬を買うとかいうのありましたらお願いします。
僕言っていいですか？じゃあ、
はい、どうぞどうぞ。
ルルーシュ、
ルルーシュ、はい、
ね、ちょっとね、なんか中山苦手みたいなイメージあるんですけど、
はい、
中山3回走ってるんですけど、この前の2回、あ、3回負けたうちの2回がレコード激走後なんですよね。アルゼンチンと、あの、札幌日系でオルカマで負けたレースなんですけど、
はい、
この2レースは、あの、やっぱ疲労で負けた、まあ、有馬は相手も強いっていうのもあったんですけど、で、その後が AJCC、アメリカジョッキークラブカップなんですけど、それはまあ、有馬記念からずっと1年間使ってきての疲労での負けだと思ってるんで、僕は中山そんな苦手だと思ってないんで、あの、うん、アドマイラクティと ほとんど差ない競馬ある、
まあ、0.1
ですよね。そうですね、うん、アルゼンチンとかも内枠から早め抜け出して最後ラクティに刺されたってい
う
競馬だった。
そうですね、うん、
そう考えるとルルシの方が勝ちにいってるんで、
そうですね、
そこまでラクティと差ないっていうふうにこの2走だけ見たら思うんですよ、うん、そう考えると有馬記念でこの人気の差はないかなと思って、一応まあゼノロボロイっていうと 2500m っていう特殊な距離すごい得意なんで、
はい、
あとまあ、秋4戦使ってないですよね。札幌から飛んできてるんで。
そうですね。
なので、疲労っていう意味でも、まあ前走もスローですし、まあ一応ルルーシュ、うん、この人気差だったらちょっと残してもいいかなと思って、抑えます。
僕も今の発言を聞いて、抑えます。僕は、うん。これは入れましょう。そうですね。はいはいはい。まあ、僕は基本的にロブロイだと評価しにくいんですよ。あんまり地盤になると評価しなくなるんですけど、うん。やっぱりこれはいいですね。はい。いいかなと思ったんで。
うん、
はい。あと他に、は、何か、結構また人気ワード、中山ナイトだ、ツーザグローリーだ、デスペラードだとか残ってますけど、もうない感じなんでしょうかね。
僕、黒三角が、
はい。
デスペラードです。
あ、デスペラード。はい。うん、
はい。留意ですか？
はい、どうぞ。
はい、まあ、ステイヤーズチームなんで、はい、非常にハードル高いと思うんですけれども、
はい、
前走ですね、位置取り決めたのは圧勝と、
はい、
まあ、食後なので買いづらいんですけれども、
はい、
これだけの圧勝のリズムと、はい、母父トニービンというところで、
はい、
やっぱりもう一発あるんではないかなというふうに見ました。確かに厳しいと思います。
でも厳しいですよ。だってスルーダイヤでも無理だったから、
うん、いや厳しいと思う、厳しいと思うんやけどやっぱりこの圧勝のリズムでっていうのは僕はやっぱりちょっと捨てがたいかなと。
極めてめちゃめちゃ強かったもんね。これはほんまイコレスだけは、うん、デスペラード史上でも一番強かったよね、圧倒的、
はい、
うん、
で SK だと思うので、はい、やっぱそれカレンはやっぱり僕は圧勝で来てるんですけど、どっちかったらちょっとエール入ってる方だと思うので、
はい、
こうやっぱりデスペラードの方、まあね、のこの圧勝のリズムは僕はいいかなと思います。あとその短縮になるんですけども、2500名の短縮っていうのはあまり短縮にはならないというふうに僕は見てる方なので、
うんうん
うん、流れが厳しくなってどうのこうのって、疲労が出るというふうには見てません、
うん、
はい。ではまあ、と横山のりさん、何年連続か分からないんですけども2着ラストチャンスなので、
そうですよね、
はい、一応手は出します。
出しましょう、
はい
僕こ これ7番手に入れましょう
トニービン怖いですもんね。
そうそうそう、うん、これまあ入れましょう、はい、
ローテも異端ですからね。
そうですね、うん、うん、あとはもうない感じですかね。
あ、言ってもいいですか、一頭だけ。
はい、どうぞ。
ラブイズブーシェ買います。
おー、ラブイズブーシェを買う。
これ最後にの、白い、白、まあこれ一応、白2になるんですかね。そうね、1、2、3、はい、白2ですね、はい、
はい、白2で、
はい、ラグジュアリー。マンハタカフェ、ミジロマックイーンの、競馬だと思うんですけども、まあ、さっきナキさんが、カレンのところで、最高の鮮度の保有馬と言われてたんですけども、実はこっちも初 G1、はい、大きな鮮度を持ってると思います。うん、で、前走、まあ、休み明けでちょっと体重減らして出てきたんですけども、うん、まあ、差して届かずという意味で、なんですか、微妙に、まあ、7番人気3着と激戦のブリだと思うんですけども、まあ、がっつり隠れてるということと、函館の重い馬場での適性がある、これは先行して買ってるというのと、お父さんお母さんともに有馬記念、連帯馬なので、まあ、面白い存在だなというふうに思いましたので一応手は出します。
なるほど、
はい、これはもう完全先物買いみたいになりますけども、
まあそうですよね。
はい。
それでは、大体予想が出揃ったんで、じゃあ、ライトさんからですかね。解明の方を。
あ、はい。
はい、スカイプの方でお願いします。まあ、金額はいらないんで。
はい、
はい。じゃあ全員ちょっと書き終わってから、にしましょうかね。みんな書いてるんで。はい、すいません。
やっぱりこの放送、まあ、すゆみさん司会して思ったんですけど、やっぱすゆみさん声かっこいいですね。
うん、いや、ありがとうございます。はい、皆さん終わりましたですかね。
もう出ましたね。
大丈夫ですね。
出ました。はい。はい、じゃあ、紹介しましょう。ライトさんがオルフェーブルからの、6番オルフェーブルからの3連複一等軸、後藤流しで、相手が1番ダノンバラード、2等軸。
そうですね、ダノンとオルフェーブルの二等軸も買いますね。あ、その厚めっていう意味で。
あ、これ印な、あ、はい。じゃ印流したところっていうと、1番ダノンバラード、ベルデグリーン、ルルーシュ、アドマイアラクティ、ゴールドシップということですかね。
そうですね、その辺を。はい。
かプラス、あ、オルフェーブル、あ、だからダノンが厚め。
そうですね、ダノン厚め。
にもう一回買うと。
はい。
そうですね、じゃあ、もう軸はダノン、オルフェーブルのからの二等流しということでしたね。
そうですね、オルフェで抑えつつ、オルフェとダノンちょっと厚めに買おうか
な、
う
ん、なるほど
感じですね。
はい、次がナッキーさんですが、本命の、オルフェーブルから生まれんで、カレン・ミラウティック、ダノン・バラード・ベルディ・グインと、で、はい、3連それを一等軸にして3連単フォーメーションで買うと、で、はい、もう3連単 は抑えめで、生まれん3点をもう厚くと、そういう感じでしょうか。
そうですね、はい、
なるほど。そして、ミオさんですが、6番7、ワイド、オルフェーブルとダモンベストプレイのワイド、そして1番のダノンバラードからオルフェーブル、はい、ダモンベストプレイのワイド、3連複とかにはしないと、はい、3連複で買ったりとかも、
はちょっと考えてないです。
は考えてないと、
はい。考えてないです。はい、
これ67とか、
はい、
67とかどれぐらいつくんでしょうかね、ワイド。これ30倍ぐらいですか。
見てないん
ですか。25倍ぐらいですかね。生まれで70倍ぐらいやったから、25倍ぐらいですかね。17だともっとつきますよね。相当ね。
万馬券。17は、万馬券。
馬単とかはもういらないと。もう代わりで買うということですね。
そうですね。はい。
はい。で、拓也さんが、あ、3等ボックス、5等ボックスですか。はい、印上げていただいたダノンバラード、ベルデグリーン、デスペラードでした。
はい。
デスペラード、オルフェーブル。
ラブイズブーシャです
。あ、ラブイズブーシャ。はい。
はい、
この5等ボックス、あとは1枠2等からですか、はい、1枠2等からの生まれ流しと、
はい、
あとは1枠2等の単勝を買うと、
はい、
なるほど。枠連で買うとかはしないですよね、特にそういうのは。
うん、あー、なるほどね。
あ、
それは頭になかったです
オッズ、ね、オッズ見込まれるとね、案外あったりするんですけどね。
あー、なるほどなるほど、それはまたちょっと考えます。
そうですね、オルフェーブが取り消したりしたらもうえらいこと、えらい儲けになる。枠連だけね、3-3しか払い戻しないんでね。
なるほど。
はい。はい、で、僕がアドマイアの単勝を買って、生まれんでオルフェーブル、ベルディン、ゴールドシップ、タモベストプレイに行って、対抗なんで、ベルデグリーンとアドマイラクティのワイドを多めに買って、あとは抑えで、さっきちょっと討論で出てきたデスペラードと、ルルーシュを買うと。アドマイラクティから買うと。こんな感じですね。はい。そうまとめられましたね。はい。
はい。
ちなみに自信はある方とかいうのは、これはいけますっていう方はおられますか？
あ、ダノンバラードは僕自信ありますよ。
あ、ダノンバラードあると。
ありますよ。
じゃあやっぱりこの単、あの、一応、糸を買ってるけども、あの、金額で言うと、ダノンバラードの方多めにって、全体的に多めって感じなんですかね。
そうですね。はい。
なるほど。
僕はそんな自信ないですよ。
もうそんな自信ないな。
僕、有馬記念1回も当たったことがないんですけど。
これ、当たった人、後でブログにコメントなんか書くようにしません？
じゃあ、当たった人はブログで。
ブログに、あ、まあ、まあ、僕だったらスカイプで送っとくんで、こうメッセージでも。
あ、じゃあ書きます。
はい、
ブログに
当たった人。
勝利宣言を。
そうですね。まあ、そういうのあった方がね。
そうね。
そうね。
面白いと思う。
公式されてる。
確かに、
面白いから。
はい。じゃあ、その人、またちょっと来年司会みたいにしていただいたら。もし、覚えてたら。
この組み合わせの
場合。来年、そうです。じゃあ、来年の有馬記念は、じゃあ、当たった人が、じゃあ。
はい。もう、買った人は、僕当たったら、来年絶対出させてもらいますし。
まあ、
それも、当たればね。そう、当たれば全然資格あると思うんで。はい。
はい、あの、ディフェンディングチャンピオンとしてね。
はい。はい、
では、では、締めの方に向かいます？
はい。
はい。
はい、
これどれぐらいでした？予想し出してから。2時間ぐらいちょうど。
いや、100分ぐらいですよ、100分ぐらい。
100分ぐらい。あ、よかったよかった。うん。ありがとうございます。
はい。
ちょうど予想、競馬予想 TV と同じぐらいで。
ああ、確かに。
いいじゃないですかね。
はい。
あとはまあ僕の編集力で20分ぐらいしますけど。
なんでやねん。
なるほど。
骨だけになっとるな。
はい、はい、そういうことで第58回有馬記念の予想が終了いたしました。これね、これ的中者は来年、また、今度は来年当たった人が司会やるということな
ので。そうですね、はい、いいですね。
とても、そういう、はい、楽しみにしていただきたいなと。また来年もね、僕は僕の声でこう言えるように頑張りたいと思います。はい、今日は本当に、急な司会でしたけど、あの、なんかやらせていただいてありがとうございました。
はい、
ありがとう
ござい
ました
。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
では改めまして、そろそろ お別れの時間が近づいてまいりました。今年を締めくくる有馬記念の予想が終わりまして、ここからはエンディングに入りますが、ここでですね、控室の更新の方でも、挙げていただきました、今年一番に印象に残ったレースっていうのを、今回レギュラーの3人と、すりみさんに挙げていただこうと思うんですけれども、まず僕から、いきたいと思います。
そんな、
はい、
ちょっと僕も勝負したから、ね、先行きたいなと思って。
いや、また勝負。いやいや、そんなことない。僕ミオの、一番印象に残ったレースは、ダービーなんですけども、
はい、
はい、カチューマじゃなくて、僕はエピファネイアの走り、うん、はい、がですね、まさかここまで連続コースをして、そこにまず驚いたんですけども、僕は絆よりも高いパフォーマンスだったと思っているんですけども、その後結局連勝で菊花賞圧勝するまで上り詰めたっていうのが、もう今年はこの馬になんて言うんでしょう、ずっと想像を上回られ続けたなというのがありまして、もう僕の中では年度代表馬エピファネイアなんですけども、
うん、
はい、というところで僕はダービーです。
はい、
はい、
じゃあ僕も言いましょうか。僕もね、タクヤですけども、ダービーです。はい、で、僕もエピファネイア、バッチリと思ってたのと、今年1年 M ラジしてきて僕一番充実したなと思ったのはやっぱりダービーの見解だったので、理由はやっぱりロゴタイプをきっちり切れたというところ、うんうん、やっぱり M をやってて、向かっていない方向が逆向きだというのでしっかりと思った見解が間違ってなかったなというのが証明されたレースが僕の中ではダービーが一番強く出たかなと思いましたので、やっぱり印象に残っているのはダービーですかね、うん、はい、
うん、ですね。でダービーがやっぱり多くなっていますけれども、はい、グライトさんはいかがですか。
もう2人ベタすぎですよ、
一試合
僕の印象に残ったレースはですね、日本ダービーですね
おなじみの振りが来ました
いやこれまあ、レースも、まあ、そうなんですけども、やっぱりそのエピファが抜け出した時、福永さん抜け出した時に、はい、お前なんかじゃダービーまだ早いよっていう武豊の意地を見ましたね、
うん、
最後その刺すっていうんですか、
はい、
その武豊やっぱりですね、若手潰しみたいなとこあると思うんですよね、まあ、大田クリーバー高橋亮、成田トップロード渡辺みたいなところあると思うんで、最後福永を一カンプですってかわしたところに、まだお前じゃダービー取れないんだよっていうところを見せた、その意地みたいなのを見たんで、そこにやっぱりちょっと感動しましたね。
絆の方でっていうこと
で。そうですね。やっぱりその、本命は僕はエピファネイアだったんですけど、あれは絆が勝ってよかったかなって思いましたね。
うん。
はい。まあ、名前はあれですけどね。あとはやっぱり、絆の外国一戦目がちょっとびっくりしましたね。
うん、
あの時やっぱ僕負けると思ってたんで、うん、ああ勝つんだと思ってちょっとびっくりしましたけど、やっぱ絆なんかやっぱり自分の思ってるより強いなっていう部分はありますね、
うん、ではすりみさんはいかがでしょう。
そうですね、僕はやっぱり、まあ、一緒になってしまうんですけど、6月30日、うん、6月のね、やっぱり6月のラジオ日経賞ですよね。
はい、一緒ですね、全く。
あ、なるほど、残念ダービーですね。
いやー、敬愛長さんには本当に助けられましたね、今年の収支とか、もう本当に。うん。もう、京成杯も勝ってたんですよ。その時はまあ3着で、うん。で、まあまあまあまあ、やなと思って。で、まあ、共同通信杯とかその次とか無視して、まあ単色で出てきた時があって、東京戦力 で、うん、でやっぱこの、うん、このままちょっときついなと、なんかステイゴールだけどきついきつめやから全然単色きっちりかけた方がいいわと思って勝ってくれて、でまたその次延長で2戦行って負けて、で、
ね、
そうそう、でまた今うまいことそこでまたバウンド単色で、うん、ラジオ日経使ってくれて、もう、うちがモーゼの滝のに空いてるという。
あ、来ました。
モーゼの滝のに空いてる。ゴッツさんゴールをいただくという。いやー、あれは嬉しかったですね。俺はあんまりレース見ないんですけど、あれは何回も見ましたね。僕はダービー1回しか見てないですからね。1回見てる。ああ、はいはい。ユータ君、はいはいはい。はいはい、
あれですもんね。アンチ絆ですもんね、完全に。
ああ、はいはい。てっちゃんに乗り換わって、てっちゃんに乗り換わったらまた応援するからさよならみたいな。てっちゃんと来年凱旋門買ってくださいねという思いはあるけど。って感じでしたね。はい。で、まあ、
すりみさん、ちなみに菊花賞買いました？敬愛長さん。
敬愛長さんは、63.5 か、本命しましたね。買いました。
なるほどね。
山一パートナーと迷ったんやけど、山一パートナーではさすがに山一パートナーでは弱すぎるかっていう、ちょっとこれはなぁ、決闘面では変えたんですよ、サムライハート、
はい、
ただこれ弱すぎるよなっていうのがあって信頼できんくて、まあまあまあ気合長さん勝ちになったら内枠引いたし打ち付きで、まあ一応最速上がりでね、後ろから前の子の競馬唯一来てたんで、まあ良かったんですけどね、まあまあいないようだったんですけどね、うん、まさか買うと思ってへんかったよね、ラジオ日記終わった時に。この菊花賞出ると思ってるし、絶対中距離馬の、中距離単色で買おうと思って、小回りの、小回りの、
そうですよね。
中距離単色で買うと思って、それは菊花賞で買ってしまうっていう。
ま まあでもセントライド見たらちょっと買いたくなっちゃう。
そうそうそうそう、センターライドがね、あんな競馬してくるしてたから、うん、そうそう、うん、
外から
出る。で、一気に再打ち入ったし、もうこれのやり方一つしかないやんっていう。買いやすかった、まあ、買いやすかったっていうのはあるね。なんか。
一応、ナッキーさんも、控え室の方では言っていただいてるんですけども。
はい。
はい。今年一番印象に残ったレースとしては。
NHK マイルカップ。
はい。
これ向こうでも言って、自分が馬券取ったっていうのもあるんですけど、やっぱり柴田大地が報われたのがすごく、はい、良かったなと思ったので、それはすごくいい。
ここ当ててたよね、はい、みんなね、このレースね。バイオ、めっちゃ儲かったじゃないの、あれ。
すごいお祭りになってました。
儲かってもいるんでしょ、
ここ。ここに一人いらっしゃいます。
3勝5000って買いました。
ガッツリ買
って
。熱い。
なんだ。すごいすごい。うん、
ただ、ターン以外、いっぱい買ったのに当たらなかったですね。
もういい、それはもう、
最初からね。一万買ってよかったって言ってました
よ。生まれも買いましたし、三連単も、ほうも頭固定で買ったのに当たらなかったですね。
そっか。
そう。
うん。ちなみに、2、3、ともに抜けですね。
あれは、
難しいです、
ね、うん。なんでガイアスベルトなんか交代やと思ったね。
いや2着は拾わなきゃいけないよなとは思いますね、あれはね。うん、3着は、まあちょっと、うん、難しかった。
ソンプゼルの割には頑張ってたんじゃないですか。
まあまあまだね。
ガイアスベルトは足遅い割には頑張ってたよ。
足遅い。
ガイアブスベルトか、俺これ本命だったよな。これは罠や。罠、これダメやね。これは反省。
これは反省。
確かに
罠やね。2着しかないですよ、実績。
うん。
まあも
う、ウィリアムズでな。
そうそう
ウィリアムズでやってしまった。
もう2回ぐらいそれに始まる打ち方あげくこれじゃねえって言って
逆ショックやったからな、うん、ミスったミスった、うん、
これはだってね、エムラジでも3人本命でしたからね。
そう、3人本命、
素晴らしい素晴らしい素晴らしい。
というところで、コパのリチャード本命だった僕は全く話に関してないですけれども、はい、これで、皆さんの、レースを上げていただきましたので、一応これで、これにて一応2013年は締めくくらせていただいてよろしいですかね。
はい。
はい。
はい。はい、どうも皆さん1年間ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
はい。年内まだもう1回ぐらい更新はありそうですかね。どうでしょう。ちょっとまだわからないですけれども。はい、また
やるんですか、年内やるんですか、
どうします
やります、
大反省会スペシャル、
大反省会
有馬記念大反省会スペシャルでいいです
か。そうですね、
有馬記念反省して、はい、お互いの痛恨やったら反省、 G1 をこれ反省してい
く、すごい暗くなって、
エリザベス女王杯を振り返ろうぜ。
エリザベス女王
やめるんだ、
やめよう。
いや、そんな歴史はないです。
いや、おもろい、絶対聞いてる人も外してる方がおもろいんやから、これ外したらちょっとパンパン言って。
そうそうそう、
すみません、エリジョで、
はい、
名称なんだっけ、名称マンボウ、
はい、
変えました、
名称マンボウは、4番手ぐらいかな、普通に当選の相手にはしてましたけど、
お
うん、本命はともちろん当選、
あ、
名称サムソン、うん、あれはもうあれしかないと思ってたし、
うん、
4着でしたけどね、惜しかったです、ね、
4着、まあまあ、うん、もう納得の、その前の年のマイネオーチャードとか同じかな、これも納得、なんか
同じような
、もう納得、うん、うん、まあ、間違ってはなかったなみたいな、
そういうことでありまして、年内もう一回更新ありそうですので、はい、そちらをまたお待ちください。はい、それでは長く、たっぷりとお送りしてきました。有馬記念の予想、第58回エムラジは、はい、このあたりで少々お別れしたいと思います。この番組では、皆様からのメールをお待ちしております。何気ない日常の話やパーソナリティへの質問など、普通のお便りは普通お便り。名馬の歴史を振り返る穴抜き部分が分かった方は名馬ヒストリーをコーナー名より選んでそれぞれ送ってください。メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いします。 すりみさん、この名馬ヒストリーお待ちしてますので。
はい。でもこれフォーマットあったっけ？フォーマットはないんだよね。
あ、一応、あの、ブログの方にあります。
あ、何食べじゃなくて、あの、穴埋めだけで、あ、ごめん。ページ見ときます。はい。送ります。
よろしくお願いします。
お願いします。というわけでありまして、この辺りでお別れしたいと思います。
はい。
はい。今週のお相手は、ミオと、
プライズと、
タクヤと、
スリミです。
あれかぶったかぶった
編集で。
ゲームみたいな。タケノコニョッキみたいな。
僕と同じこと言わない。
おしいな。
あ、とりあえずもうゲスト。あ、すいません。もう一度、スリミです。
はい、スリミと。
はい、ナッキーでお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。